今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。愛ねき山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日もとってもいいお天気で、
いい天気です ね、今日も
本当に山日和が続いていますけれども、はいはいはい、佐藤さんは秋の山は堪能されてますか？
そうですね、今月入ってもう4日ぐらい登ったかな。
あ、いいですね。もう紅葉はだいぶピークですかね。
昨日もね、はい、国蔵さん、うちの家から一番近い国蔵さん登ったんですけども、ちょうど今一番いいぐらいじゃないかな。そんな感じしますね。
そうですか。
ですから今週末、愛ねき山の会で、
うん、はい、
以前にね、はい、久保田さんがこのコーナーで紹介された、うん、古寺山、
はい、
シュラインロード奥の院って行ってみようというふうに思ってるんですけども、
ええ、
ちょうど天気も良さそうだし、
はい、
まあ絶好の紅葉が見れるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、うん、
はい、それもあってかなりたくさんの参加が、
そうなんですよ
あるということで、
以前ねこのコーナーで、ええ、愛ねき山の会に入る方いらっしゃいませんかって呼びかけしてた、
はい、
存亡の危機から思えれば、
はい、
今回もね30名を超える、
ちょっとなかなかの大人数になりましたね。
参加申し込みをいただいてるん で、でどういうふうに円滑に進めればいいかなと、また新たなちょっとね新たな悩みが出てきました ね。
そうですねまあでも紅葉ねちょうど見頃ということですから、
ちょうど見頃です、
ね、楽しみたいですね。
今年は、はい、紅葉の赤く染まり方が例年よりなんかいいような気がしますけど、
しますね、します、
ね、
はい、それはとっても感じます。
うん、
はい、例年よりは赤い、
赤いです、
茶色い気が少ないと思います。
間違いなく、
はい、
ね、こうやっぱりこの暑さだとか寒さだとか雨の量だとか、なんか私詳しいこと分かりませんけど、いろんな条件が今年はうまく当てはまったのかな、
ね、かもしれませんね、
まあ、台風もね上陸しなかったですし、
そうですね、はい、それもあるかもしれませんね、
よかったいいと思いますよ。ぜひ、
はい、
本当ね近くの山であっても、有馬富士なんかも、
はい、
これもこの間行きましたけれども、ちょうど見頃になってきてますからね、
そうなんですね、
手軽に行けますから、
はい、
いいと思いますね、行かれてはどうですかね。
さあ、そんな紅葉近くでも堪能できますけれども、はい、秋の山佐藤さんは先月堪能してこられたんですね。
そうですね、
はい、
やはり北アルプスの方っていうのはこちらよりも1ヶ月ぐらい、
ね、
シーズンが早いんで、
早いですね、
先月紹介させてもらいましたけども、10月の12日から13、14と、
はい、
2泊3日で北アルプス焼岳と乗鞍岳行ってきたと、うん、で13日の日に乗鞍に登って、あ、だ、焼岳に登って、
はい、
で14日そのまままた車で帰るのは、せっかく来て2泊3日で山一つしか登らないのはもったいないなということで、14日しからばだけど1日かかる山へ登ったらもう一泊しないといけなくなってしまうし、半日ぐらいで手軽に登れる山ってどっかないかなと、でとはいうものの、せっかく来たんだから日本百名山、まあそれなりの山に登りたいなということで、ターゲットを絞り込んで登ったのが乗鞍
岳
ということになりますね。
なるほど、そうなんですね、
はい、
これって13日に焼岳登られて、うん、お宿はまた別のお宿に変わったんですか？
そうなんです、
はい、
焼岳はね、
ええ、
登山口にある中野湯温泉旅館というところで泊まりまして、うん、
はい、
でその日13日の夜は、まあ、GoTo キャンペーン、 GoTo トラベルを有効活用して、うん、なかなかこの奥穂高温泉郷の中で泊まれないような、
はい、
いい旅館泊まりたいねということでね、
まあ、はい、
やりみかんという、
やりみかん、
はい、まあ、ちょっと普通山登りではですね
泊まらないような山宿、はい、
ちょっと贅沢かなというような感じのところですね、
はい、
泊まらせてもらいました。
お食事美味しかったですか？
もうね、もう飛騨牛からね、
はい、
うん、岩名から何からも素晴らしかったです。
あ、山の幸、
山の幸、
うん、
はい、
いいですね、
素晴らしかったですね。
あ、 そうですか。
これが 35% 引いてもらって 15% の
クーポンがついてきて、
クーポンつけてもらってですね、はい、本当に申し訳ないような気持ちで泊まらせてもらいましたけど、
まあ、でも英気を養って、はい、次の焼けだけ、焼けだけじゃない、乗鞍岳に私も間違ってます。
そうなんです、はい、でね、本来はね、乗鞍岳っていうのは、はい、まあ、当然下から登る登り方もあるんですけれども、うん、大体は今もう皆さん、この乗鞍岳の最高の魅力っていうのかな、はい、最高の長所でもあるところが2700メーターのところまで、
はい、
その道路が通じてると、
うん、
いうことなんですよね、
はい、
だから下から登らなくても2700メーターのところまで車が連れてってくれると、
うんうん、
で残り300メーターぐらい登ればいいと、いうことで半日で登れる、手軽に登れる、はい、ということなんですけども、その道がですね、その岐阜県側、
はい、
飛騨側から乗鞍スカイラインという道があって、う
ん、はい、
長野県側、信州側からは乗鞍エコーラインという道、
はい、
その2つの道があるんですよ、
うんうん、
で新穂高温泉に泊まってましたんで、はい、当然岐阜県側なんですね、でただね、その乗鞍スカイラインという岐阜から登る道路が、
はい、
この7月豪雨ってありましたね、
はい、
あの上高地のあたりが、あの閉じ込められたりですね、
はい、
あのあたり長野県岐阜県のあたりかなりその豪雨災害が出たと、その影響がまだ残ってまして、うん、この乗鞍スカイラインはまだ通行止めなんですよ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ車で登れないということなんですね。
登れないんです、
はい、
ですからね、本来だったら 2,30 分で行ける、そのバス乗り場、
はい、
に行けなくてしょうがなくて、
はい、
あのアボトンネル通って、うん、長野県側に回って、
あ、そうなんですか、まあ
まあ、1時間かかんなかったんですけど、はい、50分ぐらいかけて、
はい、
乗鞍観光センター、乗鞍高原というところから、
はい、
乗鞍に入ったと、
あ、そうなんです
ね、いうことがちょっとね、まあ予定外だったって言ったら予定外のことですね。
あ、そうですね、はい、まあ、3だから普通に行く場合でもやっぱ岐阜の方が
近いです
ですもんね。
近いですね、
はい、
あの帰り道岐阜側から帰ろうか、
うん、
その中央道を通って長野側から帰ろうか、
はい、
ちょっと悩みましたけれども、やっぱり岐阜側を通ることが3だからは正解です、
はい、うん、そうなんですね。
あの中央道側行くとね、やはり、はい、名古屋県愛知県のいろんなラッシュに巻き込まれてしまう、
はい、ああ特に平日ですと
余
計に、ね、
まあ、平日でも休日でもそうかもわからないですけど ね、
あ、そうですね、
あの距離的には、ね、はい、さほど変わらないんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
やっぱりその混み方を見ると、
はい、
岐阜側から往復した方が信州の山に向かうには正解だと思いますね。
なるほど、そうなんですね、はい、まあ、でもただ、ね、通行止めということですから、これがいつ再開されるかというのは分からないですね、
まあ、いずれにしてももうあの10月末で、
はい、
もう閉山というか
山はもう、そうですね、山自体は、ね、そうですね、
もう終わってますんで、
はい、
まあ、来年のいつ頃、
はい、ね、再開されるのか、
再開されるか、ちょっとまだ、
はい、
あのいろんな公のものではオープンにはなってないですね。
うん、そうなんですね。
どの程度の、ね、被害が出てるのかちょっと詳しく分かんないんですけどね。
あ、でこれから冬になりますからね、工事もやっぱり遅れるでしょうし、
まあ、それはもうできないですよ ね、
ね、そうですか。
来年行かれる方はちょっとそこは十分注意をしていただいて、チェックをしてもらって計画を立ってもらうということが大事かなというふうに思いますね。
はい、分かりました。さあ、そんな乗鞍岳ですけれども、まずどんな山かというのを教えていただけますか。
はい、乗鞍岳、
はい、
これ前回紹介させてもらった焼け岳、
うん、
これの南側にあります、
はい、
ですから北アルプス、まあ、飛騨山脈ですね、うん、それの最南端に位置すると、一番南側ですと、
はい、
ということです。で、私もね、乗鞍岳行くのは30年ぶりぐらいかな、
うん、
でその時の記憶ってあんまりないんですけれども、 乗鞍岳っていうと乗鞍岳っていう山があって、その山が3000メーター超えてみたいなちょっとイメージがあるんですけども、
はい、違うんですか。
もう乗鞍岳山脈みたいなもんですわ。
乗鞍岳って山ではない。
山ではない。あ、まあ、よくありますよね、はい、大山に大山という山はないとか、
はい、言いますね。
穂高に、あの奥穂高前穂高に一緒があるけど、はい、穂高という山はない。
山がない。
乗鞍もね、あの23のまず山峰があるんですね。
そんなに峰があるんですね。
でその中にね、はい、7つの湖、まあ、湖って言っても、河口湖みたいに池ですけどね、7つの湖、
はい、
それから裾野が非常に広くって、8つの平原、
はあ、
それを全てその総称して乗鞍岳と、
そうだった
と言ってるんですね。
これ独立法かと私思っていたんですが、
まあ、あのほぼ独立した形で、その、山の三群みたいなものが出来上がってると。
はあ、
そんな形ですね。
そうなんですね。
ですから、
はい、
先月は焼け岳を紹介しました、はい、今月は乗鞍岳ですなんて言ったらね、焼け岳に申し訳ない、あの乗鞍岳に申し訳ない、
はい、
焼け岳なんで一つ本当焼け岳、はい、火山一つですよね。乗鞍、はいはい、というのはその23の峰があって、8つの湖を持って、8つの平原を持って、すごい広い裾野を持ってっていう、はあ、あの壮大な
大きな山なん
ですね。大きな山なんですね。
ということは、これは頂上はじゃあ乗鞍っていう、乗鞍だけっていう頂上ではないっていうことなんですね。
そうなんです、はい、でその中に、剣ヶ峰っていう山がありまして、はい、でその剣ヶ峰が乗鞍岳の中の最高峰ということになります、で標高が3026メーター、
はい、3000メートル超えるんですね。
3000メートル超える山だということですね、
はい、
でここは岐阜県の高山市と長野県の松本市のちょうど市の境、県の境になると、はい、ということです、
はい、
で当然日本百名山に選定されてますよということと、焼け岳と同じように活火山であると。
活火山なんですね、この乗鞍も。
ただ活火山って言っても、先月活火山のランク A とか B とか C とかっていう話をさせてもらいましたけども、その中で言うと C という、まあ、活火山の記録は残ってるけれども、この100年間ぐらいで噴火した記録はありませんと。
なるほど。
ただあの活火山であるということを認識しておきなさいよみたいな、
まあまあね、
そういう山です。
そうなんですね。
そういう山ですんで、あの焼け岳のように絶えずこう噴気が、噴煙が出ているような場所があるわけではありません、
はい、
まあ、形もね非常にこうゆったりしたような、広々とした、
そうですね、遠くから見てもこう分かる、ね、山ですよね。だーっと長い感じ、
長い感じの、ありますね、そういうとこですね。
そうなんですね、はい、またやっぱり焼け岳とはちょっと違う、
違います ね、 全く違いますね、雄大です ね、
ね、そうですよね、はい、
で標高、藤本さんその、
はい、
日本の山で標高3000メーターを超える山っていうのは全国でいくつあるか知ってますか。
いくつあるんですかね。富士山、北岳。あとなんだろう。
いや、あの21あるんです。
あ、結構あるんですね。
21座あると、
はい、
まあ大半がね、はい、まあ、もう全部かな、あれですけど、まあ、富士山を除くと、
はい、
北アルプ ス
南アルプス、
そんなとこですけどね、はい、でこの乗鞍はその中で言うと3026メーター、日本の中で言うと19番目になるらしいです。
まあ、でもそう考えるとやっぱ結構高い山ですね。
高いです ね、
ねトップ20に入っているということで、
トップ20に入っているということ。
そうなんですね。
剣岳が、
あ、そうですね、剣も3000メートル超えてますよね。
超えてないんですよ。
え、超えてないんですか。
剣はね2999メーターなんですよ。
あ、そうなんですか。あら、意外
ですから22番目ということですよね。
そうですか。
この間テレビで、なんかバラエティ番組で、あの3番目が 2番目が北岳です
ね。2番目が北岳
で3番目が奥穂高岳と、
はい、
愛の岳なんですけど、
はい、
どっちが高いかっていうのをやってましたね。
あ、そうですね。
実際に奥穂へ行って測量したりしてました、奥穂の方が1メートル高かった。
あ、そうですか。もうこれもね結構変わったりしますもんね。
そうなんです、
ね、高さがね、はい、
あの、うん、いつ測量したかによって1メートルぐらい動くんですよ ね、
はい、ちょっと不思議な感じがしますけれども、
そんな山ですね、はい、
うん、
あとは一等三角点が当然のことながらありますよとかですね、はい、それも剣ヶ峰にありますよとか、あとはもともとはやっぱりこの山も信仰の山、
はい、
霊山であると、ということです。ですから山頂には、あの飛騨川には乗鞍本宮という小さなお社がありますし、
はい、
あの長野川、信州川、南側になるんですけれども、そこには朝日権現神社という、これまたちっちゃなあのお社がですね、これも面白いんですけど、飛騨川と信州川、その小さなお社が背中向け合わせで2つ並んでます。
山頂に、
山頂、
すごく不思議ですね。それ
不思議ですよね、
まあ、それぞれの村々からこっちの神様、こっちの神様という感じ、
やっぱり昔からその飛騨だ信州だっていろんな意識が強いんでしょうね。
まあ、でも仲良く山頂に
山頂
あるということで、
ですからね、まあ、そんな白山ですとか立山ですとか、はい、御嶽山ですとか、ね、そういうふうな、それこそこの間の月山じゃないですけど、そこまでのこう著名な霊山ではないけれども、この乗鞍岳も昔から古来からのそういう山ですよと、ということになりますね、
はい、これあのずっと気になってたんですけど、乗鞍っていう名前も珍しいですよね。
そうですよね。ただ、これはもうね、
はい、
あのその名の通り、
はい、
馬の背に鞍を置いたような山容と、
うん、
ですからさっき藤本さんもおっしゃったけど、こう馬の背中に鞍を置いたような、割とこうゆったりとした、
はい、
広々とした、
長い広々とした感じですけれども、はい、
そういうところから乗鞍と名付けられて、江戸時代の初め1645年ぐらいに発刊された書物にはその名前が出てきてるらしいです、でそれ以前は暗い山とかね、あの、
はい、
1位2位3位なんていう時の暗いという字、人偏に立つですね、そういう山で記録された、こう書物みたいなものが歌なんかにも歌われたりするようです。
そうなんですね。以前は名前が違ってたんですね。
そうみたいですよ。乗鞍って結構ね、あの白馬乗鞍とかね、
はい、
他にも同じような乗鞍っていう山ありますけどね。
あ、そうなんですね。
みんなその山頂がゆったりとして広々として、
うんうん、
あの馬の背中に鞍を置いたような山容に見えるところが、そのような名前がつくみたいですね。
そうなんですね、わかりました。さあ、このでは乗鞍岳、あの気軽に、ね、日帰りで登れるということが、まず挙げられたということですが、その他魅力的な点というのは、
やっぱりね、あのなんて言ってもそこです。2700メーターの高さまで車で登れると、ただ私が30年前に行った時は、マイカーでその2700メーターまで行けたんですけれども、
はい、
今はあの2003年ですから17年前にその自然環境保護のために、マイカー規制されて、
はい、
今はその畳平っていうところが2700メーターの最高点なんですよ、
はい、
車で登れる、
ええ、
そこまではバスかタクシーでしか登れないと。
下から、
下から
はそれに乗り換えなきゃいけない。
そうです。
これはあの長野から行っても岐阜から行っても同じ。
同じです、はい、あの長野側はね、あの乗鞍高原の乗鞍観光センターというところに駐車場がありまして、
はい、
そこにマイカーを置いて、そこからバスかタクシーに乗り換えると、岐阜側はあの法の木平というところに、
はい、
同じような駐車場がありまして、そこからバスに乗り換える、
はい、
あと他にも平湯にも同じように駐車場を置いてバスに乗り換える施設があると、ただ平湯だけはマイカーの駐車場が有料みたいですね。
あ、他は無料な。
他は無料です、
はい、
まあ、そんなとこでそこから乗り換えて、うん、岐阜側は45分、
はい、
で長野側は50分ぐらいで山頂まで、山頂近くの2700メーターまで登れると、はい、ということです、
はい、
でね、その面白かったのは、そんな2700メーターみたいなところまでね、うん、どうやってそんな道作ったんだろうと、
うん、まあ、確かにちょっと大変ですよね。
調べると、はい、それが古くってですね、その昭和17年、
ずいぶん前ですね、
戦中っていうのかな、
そうですね、はい、
日本陸軍が、うん、飛行機の飛行機のエンジンの高地実験用の航空研究所を作りたいと、
はあ、
だから3000メーターぐらいのところで飛行機エンジンがどういうふうに動くかという、だからこう空飛んでる時に
実験を
、はい、高地実験をするために、研究施設を3000メーターのところに作ろうということで、で道路を、軍用道路を作ったらしいんです、
はあ、
そのために作った道路らしいんですよ。ただ廃線になってしまったんで、実際にその研究所は作られなかったんですけど、残ったのは道路だけなんですね。
じゃあそれは有効活用しようという、
有効活用しようということで、それが戦後観光道路になって、今乗鞍スカイラインであったり、その後もう一本長野川からエコーラインというのが作られて、それが今観光道路として残って、3000メーター級の山に2700メーターまで道がついているというような、他の日本中どこ探してもないようなことになったと、ね、
普通上がれるとなってもこうケーブルカーだったり、
そうです、
ね、リフトだったり、
そうですよ、ね、
そういうロープウェイだったりですけれども、車でそこまで上がれると、確かに言われてみたら他にない、
ないですよ ね,
で, ね、
ですからその畳平というその終点ですね、うん、そこにバス停があるわけですけども、はい、日本のバス停の中で標高2702メートル、
すごいところにありますね、
日本で一番高いバス停だと。
なるほど、でもそこに行くだけでもある意味観光気分で楽しめるような、うん、そんな場所でもありますね、はい、
その通りだと思いますよ、
はい、うん、
だから特徴というのは、3000メーター級の山に一番手軽に登れる山、
うん、
ですね、ということです、うんうん、
なるほど、はい、
ですからそのバス停のところから往復3時間もあれば、
はい、
3026メーターの剣ヶ峰の山頂に行けると、
うん、なるほど、それちょっと魅力的ですね、
これが、
これはね、
最大の魅力だと思います、
うん、はい、
それから2702メーターあるバス停っていうのが日本で一番高いバス停ですよ、うん、はい、さっきも言いましたね、そういうことですね。それからそのマイカー規制なんかされてますんで、その自然環境がいろいろ保護されてるんで、
はい、
その貴重な動植物をいろいろ見ることができると、で夏場はお花畑の周回コースみたいなのありますけれども、コマクサであったり、黒ユリであったり、白山イチゲであったり、いろんな多種多様な高山植物を非常に手軽に見ることができます、
はい、
それからライチョウもですね、結構生育してるみたいですね。
あ、そうなんですね。
あとでっかい看板もあったし、パンフレットも置いてありましたけども、この2700メーターのバス停のあたりに数年前には月のマグマも出たということもあるようなので、
はあ、そうですか、
熊もたくさん生息している。
そうなんですね、はい、
まあ、このような、貴重な動植物もたくさん生息してますよ、ということ、それからこれも再三先から話がいろいろ出てますけれども、2700メーターまで手軽に登れるんで、他の3000メーター級の山ではない、
はい、
その何ていうのかな、観光レジャー的な、
そうですね、
色合いが強く出てきて、子どもからお年寄りまで手軽に楽しめるということですね。その例としては一つは夏スキーが、スキー場があるんですよね。これ藤本さん ぜひ来年挑戦されてみてはガリガリだと思うけど、
ね、それはちょっと
と思いますけど、はい、そういう夏スキーが楽しめたり、はい、それからマイカー規制になってから自転車サイクリングですね、
自転車で登るんです
か、登れるんですよ、
ちょっとでも 2700m 登るの大変です、ね、
大変ですけど、あの我々行った時もたくさん見ました、はい、自転車に登ってる人、
そうなんです ね、でね、楽しそうですけど、
7月の初めにはね、サイクリング、そのヒルクライムレースって言って、
はい、
1300m ぐらいのところから2700m まで、
はい、
レースがあるらしいです。
あ、すごい。
18.4km、 平均斜度 7.2 度、
1400m 登っていくって、
そうですそうですそうです
大変、
そういうのもあるらしいです。
なるほど、
はい、ただ今年はねやっぱり中止だったみたいですけど、
あ、そうですよね、
そういうことがあったりね、手軽にご来光が仰げるとかね、は
い、
う
ん、なんかご来光ツアーみたいなのもね、それも結構出てますもんね、
ご来光バスみたいなのも出てますね、はい、
ね、うん、
宿泊施設も山頂に3カ所ぐらいありますんで、うん、手軽にこう観光レジャー、単なる登山というだけじゃなくてね、うんうんうん、子供からお年寄りまでいろいろ楽しむことができると、まあ、そんな山です。
はい、わかりました。では今日はその中でも登山の楽しみということ で、
そうです、
はい、後半に伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日の山よも山話は、アイネ駅山の会会長の佐藤さんお越しいただきまして、秋の乗鞍をご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前半に乗鞍岳の、ね、魅力などをご紹介いただきましたけれども、実際に歩かれたお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、ね、まあ、さっきお話をさせていただきましたけれども、はい、まずその畳平という2700メーターのバスターミナルの終点、
はい、
でそこから歩いたわけです、
はい、
ただそこへ行くのに、岐阜県側の方の乗鞍スカイラインは通行止めになって登れなかったと、はい、うん、ということで長野県側の乗鞍観光センター、はい、乗鞍高原にある乗鞍観光センターから登りましたと、うん、でバスの予定だったんですけれども、バスの時間まで小1時間あったのかな、でそこで、はい、タクシーの運転手さんが営業に来ましてね、はい、安くしとくからタクシーで行かないと、4人、はい、4人だったらそんな変わんないよって言われてですね、あ、そうですよね、
人数がいればね、
はい、で4人でしたんで、うん、往復タクシーを利用させてもらって、はい、でバスだとね往復2800円かな、
うん、
それがね、折衝して1人4000円ぐらい、1人1000円アップぐらいで、はい、行くことができました、うん、まあ、時間的にはそんなに変わらないですけども、はい、いろいろ途中ガイドをしていただいたりね、
さすが、
綺麗なところではちょっと車止めてもらったりね、
いいですね、
うん、うん、好きな時に好きなようにスタートできるし、タクシーを利用されるっていうのも、
うん、
いいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい、
で、まあ乗鞍の登山道っていうのは、
はい、
その北側の平湯から、
はい、
その東側の今回タクシー乗った乗鞍高原から、
はい、
西側の高山の方から登山道が続いてます、
はい、
標高でいうと1500メーター前後ぐらいのところから登るということになりますから、
うん
うんうん、標高差でいうと単純に見ても1500メーターぐらいありますので、はい、時間でいうと6時間、7時間かかると。
下から登るともうそれぐらい
かかるということです
ね。はい、
で途中に山小屋も一部あります、はい、泊まれるようなところもあります、
うん、
まあ、そういうコースも当然あります、
はい、
ただ多いのは手軽にその畳平の2700メーターから単純標高で300メーターぐらい登っていくという人が多いと、
はい、
で一番手軽に3000メーターに登れる山だと、
はい、
ということになります、
はい、
で今回歩いたのはその畳平からスタートをして、はい、でまず最初はですね、作業道路、砂利道みたいな道が、
はい、
この山頂周辺施設をつなぐ、一部許可されている車が走ることもできる道が続いてます、
はい、
それを30分ぐらい歩きますかね。
あ、そうなんですね、はい、
で、あの肩の小屋というところまで30分ぐらいはそのほぼ平坦な少し上りの砂利道を歩きます、うんうん、はい、でね、ただね、
はい、
あの用意どんで2700なんですよね。
それは私はちょっと心配しているところなんですが、肺がしんどそうですね、呼吸が。
そうなんですよ、
はい、
1500ぐらいからね、徐々に登っていけば、はい、それなりに体が慣れてるんですけれども、
ね、高度順化していきますけれども、いきなり2700メーターというと。
そうなんです、これね、はい、あの我々4人いましたけど、4人の中で皆さん個人差あるんですけどね、
はい、
私なんかはね、平坦でちょっと登ってるかなぐらいなのに、
はい、
はあ、はあはあはあはあはあはあってなかなかね、いつものように上がれないんですね、
佐藤さんがという感じがしますけれどもね。
あの 3000m の山だったらいつもね、うん、気持ちは疲れてないんだけど、はい、足が上がらないという状態だからね、そういうのはね、はい、やっぱり注意された方がいいと思いますね。
そうですね、特に初めて行かれるような方は、うん、自分の体がどうなるかっていうのが分からないので。
そうですね、
や
っぱりその高度循環に、
うん、
ちょっと時間を使われた方がいいような気がします、
ね、そうですね、
まあ、そういう面から言ってもね、はい、30分ぐらいほぼフラットなところを歩くっていうのは、まあ、いい、
あ、そうですね、
ちょうどいい体を慣らすためにはいいというふうに思います、
はい、
そこで無理してスピード上げる必要ないですから。
そうですね、
そこで体を慣らして、
はい、
その作業道路砂利道を歩くと、で肩の小屋に出ると、
はい、
でその肩の小屋から山頂まで、
はい、
50分ぐらい、
はい、
50分ぐらいです。でそこはもう一般的な山道です、
はい、
それなりの傾斜もありますし、
岩
がゴロゴロしてますんで、うん、よく一部のそのものを見るとね、
はい、
ハイヒールでも乗鞍は登れるなんて書いてあるものがある。
本当ですか？
ハイヒールでは登れません。
登れないですよね、こう写真見る限り絶対登れないですよ。
はい、肩の小屋まではね、はい、まあ、砂利道ですから、ね、そこまではいけないことはないと思います、ハイヒールでも、
はい、
やめといた方がいいですけども。
そうですね、
ただそこから先は、
はい、
やっぱりいくら手軽に登れるからといっても、うん、ちゃんとした登山靴を履いて、はい、天候の異変もあるかもわからないんで、うん、ちゃんとした山の装備をちゃんとした上で登らないといけない、
はい
はい、それだけは絶対注意をしておきたい。
そんな方いらっしゃいました？大丈夫でした？
みんな大丈夫でした？
大丈夫でした、よかったです。安心しました。
岩がゴロゴロしてがれてますんで、本当浮き石みたいなものもありますし、
はい、
やはり足首がきっちり固定されたような靴を履いてないと、どこで捻挫を起こすか分かりませんし、危険なところはないです、
はい、危険箇所はない、
危険箇所はないです、うん、こう滑落しそうな危ないところとかね、
うん、
ロープが張ってあるはしごがあるみたいなところはないです、
うん、
それなりの傾斜にはなってきますけれども、うん、そんな危険性はあるようなところはない、
うん、
ただ単純にひたすらそこから岩場を登っていくっていう感じですね。
なるほど、もうでもこの高さですから森林限界はね超えてますから、草木はあんまりないってことですね。
もう畳平に着いた時点からも2700メーターですから、
はい、
もう草木ありません、
ない。
もうずっとハゲ山を
登っていくっていうような形になるんですね。
感じですね、
はい、
そんな感じのところをずっと登っていくと、
はい、
いうことです。で徐々に体の方もね、30分ぐらい平坦なところ歩いたんで、そこの上りはいつも通りの感じで登ることはできました、
はい、よかったです、はい、
やっぱり高度順応というのは絶対必要だと
必要ですね、はい、
ということですね。
だから、往復で3時間ですから1時間半ぐらいでも登る頂上に、山頂に
上りが1時間半、
うん、
でちょっと休憩して下ってきて、
はい、
ちょうど往復3時間ぐらいというところです、
うん、
で距離で言うとね、6 キロ、ヤマップで見て 5.9 キロ、
うん、
まあ6キロぐらいということですね、
はいはい、
で単純標高差は3026と2702だから320メーターぐらいなんですけど、それ以外に若干のアップダウンありますんで、440メーターぐらい と、うん、というところです、
はい、
まあ、そんなところです、
はい、
で今回はね、はい、下その乗鞍観光センターではいい天気だったんですけれども、
はい、
上に上がるとねむちゃくちゃノームで、
あら、
もう一寸先が見えないぐらいの状況、山頂に着くと。
あ、そうでしたか。本来だったらいい景色が、
そうなんですよ、
見られたはずだった
ん
ですね、
まあ、独立してますんで、360度の眺望が楽しめる山なんですけれども、
うん、はい、
残念ながらもう最初はもう霧の中をさまようように、東西南北わからないような中を、
あ、そうでしたか、
ずっと1時間半かけて山頂まで登ったと、
はい、
ということだったんですけど、まあ、山頂手前ぐらいからね、
はい、
徐々に普段の行いがいいのか、
うん、
霧が晴れてきました。
まあ、よかったですね、
はいはい、で下りは徐々に今まで見えなかった、うん、その周囲の山々、
はい、
魔王岳とか真理支天岳とか富士見岳とかっていう、うん、はい、登ることができる、山々があるんですけれども、2700-800メーターぐらいの、そういう山々が見えてきたり、登ってきたそのエコーラインの道が見えたりは しました。ただ、はい、その周囲の、ね、北アルプスであったり、中央アルプスであったり南アルプスであったりという周囲の遠くにある山々までは見えなかったですね。
あ、そうだったんですね。あ、まあ、でも本当山ってね、下と全然天気変わることっていうのを往々にして、
そうです、ね、
ありますからね。
それと、
はい、
あと10月の14日だったんですけれども、やはりねその頃になるとあちらは非常に寒くなってきて、
はい、
畳平のバスターミナルの中にあった掲示板には、
はい、
畳平で摂氏4度とか、
そうですか、
4度で風が
4度、
風速15メーターぐらい、
はい、ってこともかなり体感温度としては降りた瞬間にもうダウン着とかないと、
そうです、
寒いぐらい
です、ね、ですから320メーター山頂は高いということですから、100メーターで 0.6 度と考えたら2度ぐらい低いし、
はい、
それに強風ですから、
はい、
もう山頂は非常に寒かったです。
ああ、そうだったんですか。
おそらく体感温度は0度前後と、
ね、そうでしょうね、
ということになりますし、
我
々が行ったのはもう10月14日でしたけれども、
はい、
その翌日には初雪が降ったみたいですし、
その
週の週末にはもう初冠雪になって
ましたから、
本当ギリギリのシーズンですね。
そうですね、ギリギリ行けたという感じですね。
ギリギリですね。10月末までは一応バスが上がることになってますけど、
はい、
それからは長い冬になって、
うん、
来年は5月の15日が山開きになってます、
はい、なるほど。
だから、まあ、そこらもう深いまで雪がいっぱい積もってますけどね。
そうですね、
雪の中を、雪の壁の中をバスが登っていくと、よく立山であるような、
は
い、
ありますね、
あれと同じような光景だと思いますんで、
はい、
そこからまた乗鞍の夏が始まると、
うん、なるほど、
というようなとこですね。
はい、分かりました。
あと帰りは晴れてきまして、
はい、
行き見えなかったその森林樹林帯の素晴らしい紅葉を見ることができます、
うん、やっぱり紅葉いい山ですね。
ものすごく紅葉です。
あ、そうでした。
もうそれに感動して癒されて、
はい、
最後無事スタート地点の乗鞍観光センターに到着したと、まあ、そんなようなことですね。
なるほど、分かりました。まあ、でも本当気軽に、ね、3000メートル級の山に行けるとい う、
そうです、
ね、数少ない山ですので、ぜひまた来年に、
ね、いろんな楽しみ方があると思いますので、
はい、
登山だけじゃなくていろんな楽しみ方があるんで、ぜひ楽しんでもらいたいけども、うん、ちゃんと装備だけはしっかりしていってよ、はい、というところですね。
はい、わかりました。今日は愛媛山の会会長の佐藤さんに乗鞍岳ご紹介いただきました。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。